Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa, risna minasan. Kyou 2019 nen 5 13 nichi, getsuyobi wa watashi Isan ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri shimasu. Kyou no bangumi wa niusu kara hajimari, suzuite komento to samazama na Indonesia no joufou, soshite Indonesia no ongaku wo okuri shimasu. それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ストレマンは、中小企業の発展を通じて貧困率を制御するについてお伝えします。ジョクジャカルタ特別州ストレマン地区政府は、貧困削減を目指しています。その取り組みの一つは、地元に多く生まれている中小企業の開発です。ストレマン地区の協同組合中小企業局のプストポ局長は5月12日日曜日にストレマンで生産された製品の価値と雇用機会の両方を通じて中小企業部門が貧困率の削減に貢献する大きな役割と可能性を持っていると述べました。彼はストレマン中央統計局からのデータに基づいてストレマンの中小企業の数は10万以上に達すると述べました。中小企業の多くは少なくとも70万人の労働力を吸収することができます。それでは次のニュースです。バンカーブリトン政府とブロックは安売り市場を強化でインフレを制御についてお伝えします。バンカーブリトン州政府と公開会社の物流庁ブロはイスラム暦1440年のラマダンとイドアルフィトルのインフレを削減するために安売り市場運営を強化しています。バンカブリトン地方次期ヤン・メガワン理事は5月12日日曜日にパンカルピナンで2018年のラマダンとイドアルフィトルのバンカブリトンでの食料品の値上がりは 0.80% に達し、インフレ率は 1.63% であったと述べました。彼によると、これは維持される必要があり、インフレが 1.63% に達してはなりません。最小限管理される必要があるのは、食料品で全ての地区と都市での安売り市場操作を行います。彼はインフレの制御は2019年4月8日の経済調整大臣懇談会に基づいており、今年は断食とイドアルフィトルの間にインフレを減らすための努力を強化するよう地方政府に求めたと語りました。それでは次のニュースです。繊維医療産業の成長率は 18% に達したについてお伝えします。2019年の第1四半期の繊維医療業界の最高成長率は 18.98% でした。その数字は前年同期比で 7.46% と大幅に増加し、また2018年の収益 8.73%からも増加しました。工業省のテキスタイル、レザー、フットウェア業界のディレクター・ムフドリ氏は5月12日にジャカルタで行った声明の中で、テキスタイル及び繊維製品業界は国民経済に大きく貢献しているので主要産業の一つであると述べました。 テキスタイルおよび繊維製品業界は労働集約系および輸出指向系に分類される分野です。ムフドリ氏によると、テキスタイルおよび繊維製品業界で起こった高い成長は主に上流部門、特にレーヨン生産者への多額の投資によるものでした。それでは最後のニュースです。ディーゼル燃料の輸入は停止され、再生可能エネルギーは何兆ルピアもの国家予算を節約するについてお伝えします。国家エネルギー評議会のメンバーであるソニー・ケラフ氏は、再生可能エネルギーの利用を最適化するためのいい機会として、ディーゼル燃料の輸入を停止するという政府の計画を評価しました。ソニー・ケラフ氏は5月12日日曜日にジャカルタで、水力発電所のような再生可能エネルギーの開発は化石エネルギーの無駄で汚染された消費を減らすだろうと述べました。ディーゼル輸入を中止するという政策は5月10日金曜日にダルミナスティオン経済調整大臣によって発表されました。ディーゼルおよび航空燃料の輸入の停止は、経営収支の赤字のバランスを取りながら、政府が国内生産を最適化しようとしているためです。ディーゼル輸入を中止する計画をフォローアップするための具体的なステップは、直ちに国内原油製製場を建設することです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は政治的緊張を和らげる勢いであるラマダンについてお伝えします。2019年の同時選挙の投票がインドネシアで行われてから3週間、依然として総選挙管理委員会による大統領選挙の投票数の結果に最も関係がある2つの軍営による騒動と批判が行われています。不正問題は両軍営によって引き続き拡散されています。告発や州長の声明は、さまざまな地域で注目を集めるのは確実です。いつものことだと受け止める人もいます。しかし感情を刺激される人も少なからずいます。挑発的になりがちな声明だけであっても、示されている感情的な行動は必然的にいくつかのサークルを不安にさせたり心配させたりしています。最近の状況はもちろん憂慮すべきです。その上、この問題は何百もの投票の調査と計算をする職員が疲労または他の健康上の問題のために死んだと発表された時に大きくなりました。ほとんど毎日のように伝えられる悲しみのニュースの数々もまた、各軍営にしばらくの間自重するように促すことができませんでした。実際、選挙の投票数をめぐる不正についての新しい問題によって、この悲しいニュースが置き去りにされることも稀ではありませんでした。この傾向は確かに認められるべきではありません。短期的な政治的利益のために戦うだけの無関心な態度を望んではいけません。そのような 傾向が容認されれば、これは習慣として受け入れられるからです。いかなる理由によっても、破壊的な習慣が受け入れられることはすべきではありません。何世代にもわたって受け継がれてきた公の遵守は、その国のすべてのコミュニティに固有のものであり、この国は国民に守れ育まれているのであるから生き続ける必要があるのです。選挙結果に関連する対立の発生は珍しいことではありません。さまざまな国で選挙結果から生じる紛争もしばしば見られます。例えばベネズエラのようにです。インドネシアでは選挙管理委員会と選挙監督機関が選挙の管理と監督に最も責任のある2つの機関です。両者とも全ての政党、特に2人の大統領候補の政治的エリートと支持者に状況を悪化させる可能性のある行動を控えるよう訴えました。そして彼らに正直で公正な選挙結果を完全に委任しました。今年のラマダンは反省と内省をするように、全ての市民、特に対立する人々を奨励することができることを願っています。インドネシアの高貴な公衆論理は損なわれたり取り下げられたりしてはなりません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1969年5月13日に中国人マレー人の人種暴動事件から始めます。この事件は1963年に始まり、マレーシアはマレーシアの経済の大部分を支配している主に貿易業者である中国系の住民と貧困層のマレー人の住民の間の富の不均衡に苦しんでいました。さらに中国人は国の富の大部分を支配してもいました。1964年のシンガポールでの人種的暴動も、シンガポールがマレーシアから離脱した原因の一つでした。次は1998年5月13日にジャカルタでの5月の暴動悲劇についてです。5月の暴動悲劇は1998年5月13日から5月15日までインドネシアで発生した中国人に対する人種的暴動です。この悲劇は首都のジャカルタで発生しましたが、他のいくつかの地域でも発生しました。暴動の前にはアジアの金融危機があり、1998年5月12日のデモでトリサクティ大学の学生4人が射殺されたというトリサクティの悲劇が引き金となりました。この暴動で主に中国系インドネシア人が所有している多くの商店や企業が体制の暴動によって破壊されました。この暴動はスハルトが31年間にわたった大統領職を辞任したことを発表した後に終了しました。 最後は2011年5月13日にカルサッダの爆弾事件についてです。2011年5月13日にパキスタンのハイブルパフトゥンクワ州のカルサダ地区にあるシャープカダル要塞地で2つの爆弾が発生しました。フロンティアルコンスタブラリー訓練センターで2つの自爆テロが爆発した時に約98人が死亡しました。少なくとも140人が負傷しました。訓練コースに参加した何人かの士官候補生が10日間の休暇のためにバスに乗り込んだ時に爆発が発生しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
suara azan berkumandang,
mengingatkanku akan ajaibnya dunia.
Rizna no minasang, ima o kiki itadai tautawa Acha Septriasa to Irwan Shah no Kala Azan deshita. Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア風をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア風です。今日は欧州連合はインドネシアの持続可能なパーム油の水準を高く評価したについてお伝えします。欧州連合はインドネシア持続可能なパーム油 ISPO によって設定された持続可能なパーム油の基準を高く評価しています。 ISPO 委員会事務局長のアジス・ヒダヤッシーは金曜日に5月8日と9日の2日間、9つの欧州連合加盟国すなわちベルギー、スペイン、フィンランド、アイルランド、スウェーデン、ハンガリー、オランダ、イギリス及び食料農業機関 FAO の代表がリアウ州の ISPO 油ヤシ農園を訪問したことを発表しました。大使館の代表者が出席したこの訪問は、持続可能性計画の実施に対するインドネシアの関与としての持続可能なパーム油の適用への理解と明白な証拠を提供するために、外務省のアメリカとヨーロッパの総局によって主導された活動でした。訪問中、欧州連合は政府、経済界、そして農民をはじめとする油ヤシの利害関係者との対話に積極的に参加しました。農民と対話しているとき、欧州連合は ISPO は新鮮なフルーツバンチ FFB の生産量を 50% 増やし、品質を高め、販売価格の引き上げを奨励するというインドネシアのコミットメントの重要な部分であると理解し始めました。彼らは本当に感謝しています。アジシ氏によると、欧州連合は生産的で持続可能なパーム油管理に関する優れた技術的知識を持つ ISPO 加盟農家を称賛しました。欧州連合でさえ、農民が ISPO 計画にもっと参加することを奨励しています。それは、インドネシアの油ヤシ農園が人々の経済の重要な部分であり、その中に農民の耕地の 40% 以上があるからです。アジス・ヒダヤッシーによると、今回の訪問から欧州連合は持続可能な経営を遂行するために、インドネシア政府が強い透明性とコミットメントを持っていることをますます理解しています。欧州連合でさえも、 ISPO は単に国際的な原則を採用するだけでなく、国際的な認証機関が要求する基準を超える基準も持っていることを知っています。政府はまた、 ISPO 計画によるパーム油生産が森林伐採の減少と環境条件の改善に大きな役割を果たしていることを理解しました。アジス氏は、すべての ISPO 認証システムが国際規格及び国家認定委員会の適合性評価を参照していることを確認しました。一方、 Indonesia Pamuyu 企業家協会のバンバンアリアウィセナ財政部議長は、 ISPO がインドネシアのパーム油産業の持続可能性のための主要なプラットフォームであることを望んでいます。必須の証明書として厳格な規制管理を受ける ISPO はパーム油産業が持続可能で責任ある合法的な方法で生産性を高めるのを大いに助けます。バンバンアリアウィセナ C は ISPO の強化はインドネシアで最も収益の高い商品であるパーム油の世界最大の生産国としてのインドネシア地位を維持するための重要な要素でもあると強調しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はリスキー・フェビアンのクサンプナアンチンタでした。インドネシアより世界を届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパーソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ウソナインドネシアの時間です。今日はマラン市のカンプンワルナワルニカラフルな村をご紹介します。今日インドネシアの観光産業は発展しています。インドネシアのすべての州はゆっくりだが確実にその観光の可能性を育て始めています。自然と人口の観光地は観光客を招待する主な要所です。ユニックも観光の名所のための書かれていない主要な条件の一つです。マラン滞在中に訪れることができるユニークな観光名所の一つはカラフルな村です。この村に足を踏み入れるとすぐに快適さが訪れます。母親のグループは入場券や地元の住民の生産のお土産を手渡しながら素早くこの村の入り口の前で歓迎します。この村を探索すると様々な鮮やかな色が目を爽やかにし始めます。快適で美しくそして新鮮なことがすぐに頭に浮かぶ最初の印象です。このスラム町のせいで以前訪れたことのない村は訪れなければならない場所に変えました。地元の住民によると村を着色して掃除するためのイニシエーションは地裁の仕事をしていた学生のグループから始まりました。目に美しいだけでなく人々によって生み出されたさまざまな装飾品で飾られた村の隅々はカメラレンズの中で美しい場所になりました。これは人々がソーシャルメディアを通して彼らの村を宣伝することを始めました。明るい色は写真の美しい背景になるように選択されています。短期間でカラフルなオブジェクトの背景のさまざまな写真がソーシャルメディア上でバイラルになり国内外の観光客を魅了しました。人々は彼らの村を美しく川を分割した2つの村をつなぐためにガラス橋を建設し続けました。興味がありますか？インドネシアの東ジャワ州マラン市にあるカラフルな村の美しい里独自性をご自身でご覧ください。リスナーの皆さん、これでブソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。Thank you.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は The Groove の Highland でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の語彙を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。インドネシア語講座は、ボイス・オブ・インドネシア、海外保証局、インドネシアの教育文化その言語教育育成機関の協力によるものです。今回は、ムムさんタクシーダリン、オンラインタクシーを注文するです。ボイニュースのウェブサイトのフォローしてくださいね。リスナーの皆さん、次にトーニーと女性タクシー運転手のママさんタクシーダリン、オンラインタクシーを注文するの会話の例を聞いてみましょう。トニーは直行の家に泊まるので、すでにホテルからチェックアウトしています。彼は直行の家に行くためにオンラインタクシーを注文しました。タクシー運転手はトニーに電話します。タクシー運転手は調子です。
ハロ
ー。ハロー、dengan Bapak Tony?
Ya, maaf, siapa ini?
Saya dari Gokar. Posisi Bapak di mana ya?
Oh, di lobby Hotel Mutiara.
Baik Pak, mohon ditunggu.
リスナーの皆さん、ママさんタクシーダリン、オンラインタクシーを注文する語彙や要件をご紹介します。それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ハロー、dengan Bapak Tony。ハロー、dengan Bapak Tony。もしもし、トニーさんですか？もしもし、トニーさんですか？シャパイニー、 Siapa ini? Dari desu-ka? Dari desu-ka? Saya dari Gokar. Posisi Bapak di mana? Saya dari Gokar. Posisi Bapak di mana? Watashi wa Gokar sushin desu. Anata no tachiba wa doko desu ka? Watashi wa Gokar sushin desu. Anata no tachiba wa doko desu ka? Di lobi Hotel Mutiara. Di lobi Hotel Mutiara. Mutiara Hotel no lobby desu. Mutiara Hotel no lobby desu. Baik pak, mohon tunggu. Baik pak, mohon tunggu. Hai, chotto matte kudasai. Hai, chotto matte kudasai. Application o kaishite online de takushi o chumon suru toki, unten su wa dokidoki piku appu baso o rinshiki suru tame ni yobirashimasu. Unten su wa moshimoshi Toni-san desu ka to kaiwa o hajimemasu. Denwa o kaketa hito o shiritai baai wa sumimasen, dare desu ka? Tazuneru koto ga dekimasu. Undensu ga anata no tachiba wa doko ni aru ka tazuneta baai wa tatoeba Mutiara Hotelu no lobby de jibun no baso o meikaku ni kenkyu shite kudasai. Sukashi Hotelu ni inai baai wa Hotelu no mae Hotelu no tonari Hotelu no chikaku de iu koto ga dekimasu. リスナーの皆さん、インドネシア語講座の番組を終了する前に、会話を一度聞いてよく理解しましょう。
Hello?
Hello, dengan Bapak Tony.
Ya, maaf, siapa ini?
Saya dari Gokar. Posisi Bapak di mana ya?
Oh, di lobi Hotel Mutiara.
Baik Pak, mohon ditunggu.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。また会いしましょう。
Saat kau berjalan di muka rumahku penuh gaya tersita pandanganku hingga ku terpesona siapakah dirimu hatiku ingin tahu segera dimanakah rumahmu siapakah namamu sebutkanlah ku ingin berkenalan terimalah salamku gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara hati yang ber
Bye.
Krisna no minasan, ima o kiki te deta utawa Fidi Aldiano no Aku cinta dia deshita. Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa ongaku no hiroba wo otsutai shimasu.
Voice of Indonesia.
Krisna no minasan, ongaku no hiroba no jikan desu. Kyou wa Mare no kyoku wo go shoukai shimasu. まず、ピールを聞いてみましょう。アスミダ・ダルウィスが歌います。マレーの歌、ピールは、フーセン・アイディによって作曲され、ブスリデイによってアレンジされました。この歌は、恋人に去られたある人物の悲しみを語っています。毎日涙がこぼれるまで、切なる思いをこらえます。この曲はテンポはゆっくりで歌詞に合わせて悲しげな音楽です。ピルは感想的なマレーの歌のスペシャルアルバムに入っています。アスミダ・ダルウィスはマレーの曲の歌手として知られています。この西スマトラ州出身の歌手の歌は1970年代に人気がありました。路上をお楽しみください。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送は終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。